日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの石原慎介さんです。
こんにちは、弁理士の石原慎介です。
石原さん、どうぞよろしくお願いします。早速ですが、石原さん、今週はこの番組を耳にしたリスナーの方からの質問に答えていただきました。内容は、海外の特許権は登録をされていますが、日本ではまだ特許権が登録されていない技術を見つけたので、このリスナーの方が日本で出願登録をしたいという、そんな内容でした。日本で特許権がまだ登録されていない、だから出願登録をするという単純な話でないことがよく分かりました。その一方で、その権利を借りてくることもできる、しかもそのお手伝いを弁理士さんがしてくれるというのを初めて知りました。
はい、私ども弁理士は権利を出願登録するために特許庁に毎日のように書類を提出しているだけというわけではありません。新たなる工業製品が生まれるようにクライアントにアドバイスをしたり、はい、あるいは生まれたアイデアをどのように保護したらよいかというアドバイスをすることもあります。
それにはいつもアンテナを張って頭を柔らかくしていないといけないですよね。今回この番組を通じて弁理士さんのその柔軟性に感心することしきりでした。ところで、今週石原さんの最後の回答となりましたので、今日は少しプライベートなお話を伺っていきたいと思います。石原さん、お客様と接するにあたって普段はどのようなことに気を使っていますか？
弁理士は代理人ですので、はい、発明者の視点だけでなく、どうやったら審査に通るかといった特許庁の審査官からの視点など複数の視点が要求されます。はい、でも大事なのは発明者の側に立って発明者の話を聞き、苦労話や情熱話を分かち合うことです。発明をされる中小企業の社長さんとかはアイデアマンが多いですが、はい、そのような方がした発明にはそこに行き着くまでの苦労やそれに捧げた情熱の話がきっとあります。また新製品の開発者から相談されて、一緒になって新たな製品のアイデアやネーミングを考えたりすることもよくありますね。そのようなことを仕事にしているのは我々弁理士だけです。例えば、はい、正月明けやゴールデンウィーク明けなど連休明けには中小企業の社長さんや個人の方から相談を受けることがよくあります。連休中にずっと考えてらっしゃったのかなと思います。そんな思いを汲み取るのも弁理士の一つの仕事だと思っています。
なるほど。これまで弁理士さんと言われましても、知的財産を特許庁に出願する仕事をする人たちと思っていましたが、今日の石原さんのお話をお伺いしまして、新商品を開発する知恵袋にもなっているというのは初めて知りました。石原さんのように発明者の方や開発者のお話のですね、どんな時でもどんな苦労話でも真剣に熱意を持って話を聞いてくれて、そして一緒に並走しながら寄り添いながら考えてくれるような、そんな相談相手が弁理士さんだと安心できますよね。
特許、実用新案、衣装、商標の出願に限らず、それらの活用方法にアドバイスを送るのも新製品の開発には欠かせません。何かあれば私ども弁理士にぜひ相談してください。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。はい、詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。はい、
石原さん、1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室。この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。